井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日もね、いきたいと思いますけれど、
はい、
今日はあのですね、非常に面白い二項対立的な、あの上司と部下の衝突、
はい、
すれ違いみたいなご質問をいただいているので、はい、ちょっとそちらをご紹介させていただきたいと思っております。
でもね、ちょっとそうね、上司との二項対立ね、これって、まあ、絶対よくあるよね。
ありますよね。ましてや社長と社員とかなると、あの法的関係においても対立してるから、あのどうやったってなかなか分かり合えないとかっていうのは ね、起きますよね。なんかそんなテーマなんです。
すごい興味のある質問ですね、きっと。
ということでいきたいと思います。はい、私自身は関係性を大切にすることで成果につながると信じていますが、直属の上司は数字や結果こそが全てという考え方で、日常的に価値観がぶつかります。会議の場でも私が人間関係を整えるような発言をすると、そんな時間は無駄だと切り捨てられてしまうことがあります。こうしたギャップを埋めるためにはどのような伝え方や場作りを意識すればよいでしょうか。
はい、
ということですよ。なるほどね。
関係の質が大事だよってやってるんですけど、
うん、
やっぱここはね、誤解しちゃいけないのは、何のために大事ですかっていうことをもちゃんとこう押さえとかなきゃいけなくて、
はいはいはい、
あれは循環モデルで、最終的には結果の質にたどり着くためのプロセスなんだよね、
うんうんうん、
スタートラインが関係の質だよねって言ってるんで、やっぱ結果なん、結果の、求めるべき結果っていうのは明確でなければいけない。
はいはい。
でそこにたどり着くためにどうしたらいいかっていう、やり方を考えるにあたって、豊かな思考からそのアイデアが生まれるためにはやっぱり、場が温まってなきゃいけないよということで、関係の質が大事ですねっていう話になりますと、
うん、
まあ、結果から逆戻りするとそうなるよねと。で関係の質からスタートした時に何が起こるかっていう と、結果の質がどうかわからないけれど、関係性がいいから、なんかお互いの思考は柔らかくなれるよねって、豊かになれるよねっていうところまでが、着眼ポイントになってて悪くはないんだけど、そこが非常にこう、強く感じると思うんですね。つまり この先に結果に行くってことが大事なんだっていうよりも、あ、なんかみんなでいい感じで話し合えるようになったよねっていうことがすごく、なんか若干ゴールになっちゃうような時もあると思うんですよ。
はいはいはい。なんかいい雰囲気がゴールになってしまうと、うんうんうん、
でも組織である以上、まあ、とにかく利益があの集団であればこそ、収益集団であればこそ、やっぱりこう、最終的な結果っていうのは何かっていうのは必要なのね、
うんうん、
だから、ポイントとしては、あのこの上司が求めてるのは結果だとしても、そこに対してその数字を上げたいんだということに対する、どうやって上げるのかは、この人が関係性から築き上げていくんだということは、この人の信条として持っていて、私は構わないと思います。
ほうほう。
ただ上司は数字はどうなんだ、結果どうなんだっていうことがあるとしたら、上司との会話ではそこをポイントに話さなきゃいけない。
はあ。
うん、つまり、もし苦しんでるんだとしたら、今期どうするんだと、目標いかないぞみたいな話をやってるとしたら、何か打開策を打たなきゃいけないっていう段階の会話であれば、上司がそんな関係の性の質なんて関係ねえよって言ってるのは当然になりやすいのよね。だから
起きますよね、その数字的にちょっとあと半期でどうするかみたいな時に、
うん、
いやでもなんとかさんとなんとかさんの関係がって言われたら、ちょそういう話してんじゃねえぞってなります
よね。そうなるよね。でだから大事なのは、 そこに向かうためのアイデアをいかに今とにかくみんなで考えなきゃいけないんですよと。で、自分も考えてるけどもみんなにも考えさせないとエネルギーが高まらないからみんなにも考えさせたいんです、まあ、これは相手上司も分かると、
うんうん、
でそのためにいろいろ工夫してるんです今っていうことは言えばいい。ただ結果としてはアイデアを生み出さなきゃいけないのはその関係の質がどうしたこうしたではなくて業務上は何か施策を打たなきゃいけないのは事実だから、でその施策を打つこれはだから、思考の質のところだよね、
うん、
だから施策を打つためにどうしたらいいかっていうのがこの人の考え方のアプローチで私はいいと思うんです。ただそこは上司には分かりにくいので思考としてだからそこは あえてなので関係の質が大事なんですっていうところから上司に説明するのはあまりしなくていいと私は思う。この人は大事にすべきだけど、だとしたら会議っていうところで、さっき言った心情的なところみたいな面に触れると、うん、そんな場合じゃないだろみたいなことを言われるとうちこう、ね、否定されちゃうと。だから会議っていうのは結論を導くための場だというふうに上司は思ってるから、だから結論に至らないかちょっと拡散気味の話っていうのは抵抗感感じるんですよ、
うんうん、
だったらこの人が工夫した方がいいのはそういう心情的なこととかに触れていくのは別の場でやった方がいい。
ほう、別の場っていう、う
ん、会議じゃなくて、
うん、
会議じゃない、まあ、ミーティングでも会議でもいいんだけど上司のいないところでみんなでどうしようかみたいな会議の時に若干そういうところに触れていく。だから、この人が、自分のチームを自分の中でコントロールできるような、場をやっぱり作っておいた方がいいのよ。
ほうほうほう。
でそこではその関係の質っていうものを高めるための、努力をすればいい。
あ、じゃあこの方がちょっと上司の立場分かりませんけど仮に部長だとしてこの方が課長だとすると、
うん、
部長がいない課長としての自分の課の集まりの時にはそういった人間関係的な話とかも全然むしろすべきだけども、うん、
でも、うん、この方にもこの課長さんだとすると課長さんの立場も考えなきゃいけないのはとはいえこのチームが求められている結果は出さなければいけないはこれは業務なので、
うん、
そこは忘れちゃダメよっていう。
だから結果と結果と人間関係どっちが大事なのかっていう話ではなくて、まあ、当然どっちも大事だし、うん、人間関係がいいから結果が生まれるってなってる以上、うん、このどっち論の話をしてはならぬわけです。てかそこに話が落ちてしまってる時点で対話がちょっと方向として前提がずれちゃってるというふうになるんですかね、はい、
そう、
まあ、でもなりますよねとは思いますけどね、
うん、なりやすいですよ。でやっぱりこうちょっとなんていうのかな今の例で言うと課長さんとしては自分のチームをもっと元気にしたいなと、
うんうんうん、
なんかいいのちょっとドヨンとしてるぞと、これなんか人間関係的な問題もあるんじゃないか、それはやっぱ解決しないと先に行かないな、これはもう当然。でも部長さんはところでどうなんだ今期って言ってるっていう、
うんうん、
これは起こりますよね。だから正直言うと、誤解を生んじゃうかもしれないね。え、そうなんですかっていう人も言っちゃうかもしれない。解釈の仕方によってはどっかではそういう部長と課長の関係だったら課長さんが関係の質を高める、行為とか、なんかその進め方っていうことは若干水面下で描いてる足みたいな鳥が、
うん、
そういうちょっと上司が見えないところの努力っていうところになるのかもしれません。
なるほど、
うん、
でも、なるほどね、
うん、でも上司と部長と課長の共通してるのは結果のためにいい施策が、うん、いいかどうかかな、妥当性の高いそれやってみようよっていう施策が生み出される必要があるということは共通してることなので、
はいはいはい、
うん、そこに向かってることは事実だから、一生懸命こう水面下でこう足をかいて前に進みながらやんなきゃいけないことはそのチームでいい施策を生み出すこと。
うん、だ水面下の足が 前に漕いでるやつと後ろに漕いでるやつがぶつかってるみたいな状況になって、こうくるくる回っちゃってるみたいな状況になってるんですかね。
だったらこうちょっと、
そうか、ちなみになんですけど、はいはい、ここ今さらっとおっしゃってくださいましたけど、価値観としては、まあ、どっちを大事にしてるみたいな話で言ってしまえば、あの対立してますけど、
はい、
あのこのお二人が共通となるものはどう何なのかという話と、どのようにしたら、要は共通がない状態になってるじゃないですか今。
あの共通が、この結果を生み出さなければいけないは共通目標ではあるけど、
うんうん、
気持ちの中では共通になりにくいのよね。
あ、
なぜかっていうと、結果目標達成ばっかり上司は言うぞ、僕はこのチーム運営としてはここが大事だと思ってるっていうことの差が大きくなるから。
なるほどね。
でもチーム運営って何が目的なのっていうと、そこで結果を出すべきだっていうふうには行きたいけど、もう一個手前、結果を出すための良い行動を作る、良い施策を生むっていうことが大事だよね。
ほう、
これは一方ちゃんと上司にも、結果を出すためにはこういうところが今は通常のことをやってもうまくいかないので、ちょっと新しい施策を打たなきゃいけないと思ってんです、うん、そうだね、このあたりを共通にしなきゃいけない。
だから問題に対してその問題を構成しているその一個手前の課題共有みたいなところってことですかね。
うん、あの遠藤さんいいこと言ってました。そうです、課題共有です。
あ、
これは共有しないと、共通項にしないと、これはあまりにもずれすぎちゃってる。
なるほど、
うん、
なるほど。
だから結果大事だよという上司、でもその一個手前にその結果を上げるために今私たちが抱えている課題は何ですかねっていうことに対しての共通は持たない。
確かに、あ、結構整理されましたね。あの数字や結果か、うん、それか人間関係なのか関係性なのかという話って、抽象論ですもんね。この抽象論での対立をどういうふうに歩み寄るかの前に、その抽象論はあるけども、その一緒にやっている以上共有しているはずの課題感は何なのかが一緒にここで共有できれば、うん、じゃあそこに向かってどうしようかって話はまずできるわけですかね、
うん、そうね、だから例えばその会議の席上ではね、うん、そんな人間関係のことなんかどうでもいいよみたいな話になったとしても、
うんうん、
席を変えたところでその課題が共有されてれば、なんかさっきのね、あれ新しいアイデアを生み出さなきゃいけないんで、ギクシャクしてたらよくないんで、あんな話をしたんですよって説明すればいい、ね、
なるほど、なるほど、うん、非常になるほどしか言ってない気がするそういうことか、
はい、だとあのまあ、この質問だけでね、考えていくとそんなの世界が一つ見えるなと。
確かにですね、はい、まあ、でも上司が本当に人間関係なんかどうでもいいと言っているのかどうか分かりませんけど、一方でそういった本当に人間関係どうでもいい結果なんだと思われている上で仕事するのは、まあ、しんどいですよね、
うん、
だって我々人間ですからね
そうそうそう、だから もしかするとね、その、話題の触れ方みたいな若干テクニック論の中で、
うんうん、
上司の好ましくない振り方をしたのかもしれないけどね。
ああ、ね、それはあるかもしれない、
ね、そうそう、これはちょっと若干テクニック論なんで、まあ、あの現実の場を見て、いや、ここのタイミングで言わない方がいいですよみたいなのはあるんだろうけど。
ありそう。
うんうん、
まあ、いうところでね、自分の中の大事なものがあるからこそね、はい、正義として言っちゃうとね、ぶつかったりしますんでね、はい、そのあたりは注意しつつ、ちょっとテクニック論の話を聞きたい場合には、ぜひね、サロンの方に行かせていただけたらいいというような気がします。
はい、
ということで、終わりましょう。ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。